コリントの信徒への手紙の第19章1節から18節を読みました。神殿で偶像に備えられた肉を食べることについてのパウロの答えを見続けております。繰り返しになりますが、当時のコリントの町において、また当時のローマの町々において、神殿に備えられた肉が市場に出回り、人々の手に渡りますので、それをどのように避けて、あるいはそれをどのように扱うか、これは生活に本当に関わる事柄でありました。どれが偶像に備えられた肉なのか、備えられない肉なのか、しばしばもう区別もつかない状態で人々は売り買いし、そしてそれを食べている、そのような状態でありました。そのことについて何の信仰において影響も受けず、また咎めも感じないで食べることもできる人々もいれば、それを口にするときに改めてその信仰がとても傷つけられたり、また苦しみを覚えたりするような人々もいるという状態でありました。まあこういうふうに白黒をはっきりと決着がつけることができないようなことなら、信仰においてですね、右左とはっきりと決着をつけることができないような事柄をめぐって、人々がその心において、頭では分かったとしてもですね、その心において、その信仰の良心において、その信仰において歩むことにおいて、その信仰を傷つけられたり、またくじかれたり、つまずいたり、そういう事柄が存在しております。まあ生活するというのは、何にでもかんにでもそのように白黒をつけることができないことがありますので、それをめぐってパウロがコリントの教会に答えを書き送っております。すでに見た通り、パウロはもしそのように食物のことで兄弟がつまずくのであれば、兄弟の信仰が妨げを受けるのであれば、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。まあ自分のことではなく、その兄弟たちの心を考えて、その信仰を考えて、それに益するように私は行動するというわけですね。まあ、言葉を変えて言えば、自分のためではないということです。自分が持っている自由というものを、そういうふうに兄弟のために用いない、兄弟のためにその自由を用いないということで、一層パウロはある意味で自由に行動するということでもあります。まあ何でもかんでもできるのだから、それを使う、そしてできることはこれもする、あれもするという自由もありますが、パウロがここで言っている自由は、自分はこれはできるのだけれどもしない、それは自分のためではなくて、兄弟をつまずかさない、兄弟姉妹をつまずかさないためなのだというわけであります。こういうパウロの信仰、そしてそれから出てくる行動、考えや行動ですね。自分自身を愛するように、自分の隣人を愛しなさい、とりわけ主にあって兄弟姉妹とされた人々を愛しなさい、主がそれらの人々を愛するように、またその愛の中にとどまりなさい、こういう姿で歩んでおります。まあそれがパウロにおいてどういうものであるのか、 改めて9章では丁寧にコリントの信徒たちに教えています。パウロは使徒であってコリントの教会から経済的にも支えられて働く権利があったのだけれども、それを用いなかった。これは当然の権利なのだけれども、それを用いなかった。まあこういう仕方であなた方の間で歩んだ自分の姿があるということを思い起こさせます。それは当然の権利であって、これは無視されてはならない重要な権利なのだけれども、私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと全てを耐え忍んでいます。まあ、こういうふうに自分の自由や権利を用いるということですね。まあ、こういうふうに自分のことを改めてコリントの信徒たちに教えるのは、コリントの信徒たちも自分に習うようにこの後示していくためであります。まあ、習うというのは表面的にだけパウロの行いを習ってですね、彼らもまた自分が兄弟のために肉を食べないものとなる、食べないように、あなた方も食べないように、こういう一つの行動だけを取り上げているのではありません。自分がどういう根本の信仰の考え方やあり方からこういう行動をとっているのか、そこのところにこのコリントの信徒たちも習うように、そこに立つことができるように、自分自身のその信仰の中身、また心の内で神様から示された事柄を示しています、教えています。救いということに関しても、私たちは自分の救い、これを、あるいは自分自身が何をこの信仰から得られるか、このことに対する関心をたくましくして、神様との関係においてもとにかく自分自分とこう歩みがちなものでありますけれども、パウロはそうではありません。神様を信じて自分はこういう権利を持っている、神様に仕えてこういう自由を持っている、だけどもそれを用いない、そういう信仰ですね。15節から見ますとこうあります。しかし私はこの権利を何一つ利用したことはありません。こう書いたのは自分もその権利を利用したいからではない。それくらいなら死んだ方がマシです。まあ、ここまではっきりしてるわけですね。自分はこれができるというのが権利ですけれども、これをして当然だというのが権利ですけれども、この権利を用いない、できること、あるいは当然手に入れることができるものだったら手に入れるというのは、それは普通の人のありようであるかもしれませんが、でもここで改めてパウロはそれを用いない、できるけれどもしない、むしろそれは非常に明瞭で、その権利を利用するくらいだったら死んだ方がマシだ、それぐらいこうはっきりしてるわけですね。それをしない方が良いことだとはっきりと確信していたということです。確信していた。しかもこの後語るところを見ると、誰も私のこの誇りを無意味なものにしてはならない、誇りだと言っているんですね。誇りだと、このように行動しているそのことが誇りだというわけです。権利を用いていろいろなものを手に入れて、あるいはいろいろなことを行って誇るということもあると思いますが、その反対にその権利を用いないことを誇りとしている、また当然手に入れるべきものを手に入れないことを誇りとしている、これは自分がそういうふうに振る舞ったと言ってですね、コリントの信徒たちに恩着せがましく自分のことを誇っているわけではありません。信仰というものは、 本当に人間の誇りを取り除くんだと、これが福音、福音の本質だとパウロは教えていました。信仰の法則は人の誇りを取り除くんだと。だからここで誇りと言っているのは神様を誇る誇りです。神様を誇る誇り、自分自身に関しては誇るところはないけれども、これは神様から出たことであって、神様を誇る、この誇りを無意味なものにしてはならない。誇るとすれば主を誇れと言っているようにですね、確かに権利を用いないことでパウロは随分苦労したことと思います。コリントでの伝道とか生活において苦労があったことと思いますが、でもそれを償ってあまりある誇り、神様がこのように自分自身をしてくださっている、この誇り、神様が働いている、自分ではなくて神様が働いている、このことにおいて私はこの権利を用いない仕方であなた方の間で伝道したと言っているんですね。神様の働きなんだと、神様を誇っているわけです。実際パウロはコリントの伝道において、まず第一に彼がコリントの地に行って心から味わったことは、本当に自分には何もできないということでありました。コリントの信徒への手紙の一章の三節からのところを見ると、そちらに行った時私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でした。まあ、自分自身の弱さをとことん味わって恐れにも取りつかれとあるわけですから、本当にどうしようと途方に暮れる、そのような姿でさえあったというわけですね。でもそのような中で4節、私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく神の力によって信じるようになるためでした。こういう伝道のありさまです。だからパウロが改めてこのコリントの地で働いたその姿を振り返るときに、自分を誇るものはないけれども、でも自分のうちに働いた、自分のうちに働いて自分を通して働いた神様を誇るというわけです。権利を用いないとかですね、また当然手に入れるべきものを手に入れないということは、これはある意味で人の思い、また人の望みですね。こういうものには本当に反する行動だと思いますが、でもそれに反して自分の中から出てくるそういう思いに反して、むしろそれを用いないでそこで働いた、これは恵みだというわけです。神様が働いたんだと、その誇りを無意味なものにしてはならない。もっとも私が福音を告げ知らせてもそれは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。本当に神様がパウロのうちに強く強く、もうそうせずにはいられないというほどに働いて全てがあったと言っているわけです。妬みや争いの念に駆られて福音を伝える者もいるけれども、でもパウロにおいてはそうではなかったというわけですね。神様が働きかけて、自分ではない。確かにパウロは大変その働きをコリントの地において行ったものでありますけれども、また成果もそこにあったようでありますが、しかしそれは自分から出たことではない。むしろそうせざるを得ないほどに神様が彼のうちに働いて 実際弱いものであって、また恐れにさえ取り憑かれていたんだけれども、神様が働いて、当然用いる権利さえ用いないで、すべてのことがなされたのだと言っているわけです。神様の恵みによってではなく、自分からそうしているなら報酬を得るでしょう。しかし、強いられてするなら、それは委ねられている務めなのです。まあ、強いられてするなら、委ねられている務めだ、こう言っているわけですが、とても興味深い表現の仕方であります。委ねられているというならば、神様との間で相談してですね、お前にこれを委ねるぞと、はい、わかりました。とこう応じて、それを受け取ったように見えますが、そのように彼が、はい、わかりましたと神様とやり取りをする以上、それを超えてですね、もう受けざるを得ない。もう、委ねられた務めをもう受けざるを得ない。それを断ることもならない。しかも断ることもならない務めなんだけれども、それを委ねられて彼がそれを嫌に思ったわけではない。それを喜んで引き受けるその志さえ神様が与えてくださる。そこまで強いられた務めだと言っているわけです。そこまで神様が働いてくださった。まあ、これはもう神様から出て、神様にあって自分の働きになった。そのような誇りですね。そしてそこにおいては、権利を用いない。そのことが正しいという判断、これもまた与えられて、またその判断に従って行動したときに、確かにいろいろな苦労はあったかもしれないけれども、何一つ必要が満たされないことはない。こういう姿でそこにおいて働いた。福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いない。これが私の報酬だと言っているわけです。とても奇妙な言い方ですが、これは恵みだということですね。恵みだと。あなた方から報酬を受けなかったこと、これは恵みだと言っているわけです。神様の恵みが確かにそこにあったということです。受けて良いことであります。また受けたとすれば、その受けた報酬を神様の恵みだと言って喜んで受け取る、そういう報酬だったと思います。でも、受けないということが神様から出たことですから、この受けないことにおいて、じゃあ何もそこに報いがなかったかといえば、それらを補って余りある神様の恵みがあって、パウロ自身の決断や行動があったというわけです。まあ、こういうふうにして、神様の恵みによって、パウロの今がある。そういうパウロは、この偶像に備えられた肉に対して、どのような態度決定をするかといえば、これは、もし兄弟をつまずかせるものであるならば、食べないということ。自分のためではなくて、その兄弟のために食べないということ。恵みによってであります。恵みが彼の報酬です。私たちは信仰というとですね、神様からの教えに、神様を信じて、このように従うか、あのように従うか、こういうふうに、考えますが、パウロにおいては、もはやそこに留まっていなかった。恵みだというわけです。神様に従うことさえ、また、このように一つの事柄において決断し、そして行動していくことさえ、恵みだというわけです。そしてそれを彼は報酬と呼んでいます。神様から鮮やかに受けるべきものを受けて、パウロはコリントの地で働いたというわけです。 天地を用いようが用いまいが、神様の恵みに欠けることはない。神様の恵みによって権利を用いて働くこともあるでしょうし、神様の恵みによってその権利を用いないで働くこともあるでしょうし、でも神様の恵みに欠けるところはない。そしてまたその権利を用いないことにおいて一層パウロ自身はですね、神様の恵みが明瞭なものであることを味わっていたことと思います。こういう歩みである。コリントのこの手紙の15章にあるようにですね、私は多くの働きを成したと。私は他のすべての人よりずっと多く働きましたとこうありますが、それに合わせて、しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。神の恵みなのです。神様の恵みがパウロの報酬であり、また誇りでありました。また恵みに強められてパウロの働きがありました。そしてまたそのように強められたものとして、彼は自由にですね、偶像に備えられた肉という、信仰において黒か白か単純に決着できないような事柄に対して明瞭な判断、自分のためではなくて、兄弟姉妹の信仰、兄弟姉妹の心を第一として行動する。これは簡単なことのようでありますけれども、愛というものはそういうものだろうと、まあ、頭では考えることができるかもしれませんが、いざ実際私たちの生活の中にそのような行動を取ろうとするならば、私たちは信仰さえ、やはり自分のため。自分。そのようなものに結局落ち着いてしまうと思うんですね。しかし、パウロは恵みによって、そのような自由、また誇り、喜びを持って歩んでおりました。神様の恵みに強められて、私たちも、その恵みの豊かさ、少しなりとも味わいながら前に進みたいと願うものであります。祈ってまいりましょう。お祈りいたします。神様、恵みによってどうか私たちを強めてください。偉大な恵みによって強めて、見るべきものを見、また理解すべきことを理解し、そして恵みに強められたものとして判断し、決断し、また恵みに強められて耐えるべき事柄を耐え、望むべき事柄を望み、進むことができるようさせてください。主の偉大な恵みによって強くなりなさいと命ぜられたように、どうか私たちを強めてください。そしていつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝して歩むことができるように、進むことができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の513番です。 か。